こんばんは、経済総合分析週報です。本日はリブランディングについてお話しいたします。リブランディングというのはブランドをやり直すことですね。でこのブランディングをやり直すということは、今まで培ってきた信頼というものとの対話なのですね。でブランディングというのは、多くの企業というのは技術の情熱ですね。我々はこういうことができるということの情熱を率直にそのまま表現してきたんですね。でミッションというのも、我々はこの技術でもって社会に貢献するということですね。これが結構分かりやすいんですね、技術立国の国ではね。それに対して、まあ商業の国であれば、やはり社会を念頭にしたまあミッションというのを描くんですね。だからつまりコストパフォーマンスが良いであるとか、その貧困なくすであるとかということがミッションになるのですけれども、技術立国の国ではその技術というものの付加価値というものは、おのずとその社会に貢献するであろうという、つまり今技術が軸となっているんですね。それはもちろん素晴らしいことなのですけれども、技術というのが高度成長期において受け入れられていくということはたやすいんですね。こういった技術が人気があるというのは分かっているし、それに対してどんどん打ち込んでいけば、おのずとその活発な市場の中で評価されていくということなんですね。そしてそのこだわりの軸というのを見つけやすいんですね。まあ、あそこがここにこだわるなら、うちはここにこだわろうということで差別化ができていくけれども、ここまでこの市場が熟成をしてくると、やはりそのベース商品というもので勝負ができてくるということなんですね。まあ、ベース商品というのは、例えばまあクリスマス用品のアクセサリーの中で基本となるブローチであるとか、まあ、クリスマスツリーの土台ですね、そういったものを作る技術というものと、それをデコレーションしていく技術に分かれてくるんですね。でそのデコレーションしていく方はまあデザインの方なんですけれども、そこでそのクリスマス需要というものに応えることができれば、そのそこの付加価値がついてくるということですね。例えばまあ300円のブローチがクリスマス仕様であれば1500円で売れたりするんですね。けれども、その基本となるブローチを作る技術というのは必要なんですね。ただし、その基本的な商品を作るということに関して、その技術者の情熱が続くかどうかというところなんですね。まあ、技術者というのはやっぱり自分の情熱というのを込めてものを作ろうとするので、なかなかその無難な商品というものに対して愛着が湧くかどうかということなんです。そしてこのブランディングの軸となる価値観ですね、これの構成しているのはこだわりと執着なんですね。でその技術者のこだわりというのは基本的な価値を作るんですね。でそれに対して執着という部分が時折情熱を巻き起こすということもあるんです。ですからそれも大切なことではあるけれども、ことビジネスにおいては、やはり基本的な商品のコストパフォーマンスというところが重要になってくるんです。そこで経営者さんというのは、やはり技術者さんとのそのコミュニケーションが大切なんですね。いかに技術者さんのモチベーションを守りつつ会社を運営していくかということが大切なんですね。そして市場の熱気に応えるということに関しては、やはりマーケッターがするということなんですね。マーケッターが市場のこの意欲を汲んでデコレーションするということで付加価値がつくんですね。そういったそのお祭りのカテゴリーのところに入っていくには、お祭りの装いというのをするわけだけれども、そこが分かるのはやはりそのマーケターの方であろうということね。だから技術者さんとマーケターさんとの住み分けというものを経営者さんはやはり指導していかないといけないけれども、けれどもその時に技術者の持っている執念ですね、そこを汲んであげて、で彼らのその執念という部分を認めてあげることなんですね。その執着という部分を認めてあげることで彼らも満足するわけです。ですから例えばまあ Google さんなどが技術者さんの住み心地の良いようなオフィス空間を作る、 ということですね。まあ、オフィスというか、まあ、職場なのですけれども、そこを彼らのその執着を満たすような作りにするということは一つの解決策なんですね。で、技術者さんから見ても、あ、僕の価値観というのは執着とこだわりから成り立っているんだと。そして、まあ、ベーシックな商品を生み出すこだわりですね、品質へのこだわりというものは大切なんだなと、そこに自信を持てばやはり執着との折り合いもつくかなと思うんです。で、そしてこのランドスケーラーでいうところのモグという人ですね、このモグという人たちがこのバランスを取るわけですね。つまり、まあ、カテゴリーで物事を区分して分けたり、でそのカテゴリーの中ではこういうものがメジャーですよということを感じる人たちがモグという人たちです、まあ、重力重心の人たちですね。で、まあ、技術者さんは魅力の方の人たちなんです。で、魅力というのは、まあ、モグの一個土寄りのところから、そしてシャープの方は水寄りの方ですね、動く方ですね、情熱の方につながるというのが魅力です。そしてこの重力と魅力というのは対になっているんですね。で、この2本がクロスし合っていると。で、そこの対話というのをするととてもその社内の見通しが良くなってくるんですね。で、そしてこの木の人たちというのはこのまさに重心の方を通っているんですね、気持ちが。なので職場の中のバランスというのを感じることができるんです。で、このタイプの人が起業しちゃってついついやってしまうことというのは、やはりもう売り上げがまだ立っていないのに、その職場のバランスを取ろうと思っていっぱいいっぱい人を雇っちゃうということですね。で、これをするとやっぱりコストが増えすぎちゃってということになってしまいます。ですから、まあ、財務マンとしてのあなたと、その職場のバランスを取りたいあなたというのは両方いるんだよということなんです。で、まず財務のバランスの方をやっぱり大切にしましょうねということなんです。まあ、職場をバランスよくしたいという気持ちもわかるんだけれども、まず売り上げを立ててから人を雇いましょうということなんですね。で、これが木の人に言いたいことです。で、この財務のバランスが立った後、まあ、職場のバランスを整えると言っても、まあ、職場というのはまあ定住環境なんですね。みんながそこに集中をしている場所なんです。なので土寄りになるんですね。位置的には土によるので、まあ、木であるあなたというのは水寄りになるんですね、比較的。なので、まあ、自分は行動派じゃないよと思っていても、まあ、行動派だと思われているということですね。で、そのことを自覚すると、まあ、コミュニケーションが取りやすいということです。職場の中ではあなたは行動派なんです、中庸のつもりであっても。そして職場をまあ中庸に保ちたいと思っても、やはりその集中する方に職場自体は動くということなんです。ですから、あなたの思う中庸というものと職場の中庸というものはちょっとまあ集中寄りにずれているということ。で、そこに対してまあバランスを取ってあげると、みんなが気持ちよく仕事ができるよということ。そして財務をやるあなたというのは、やはりもうストレートに収支が釣り合うということを頑張っていきましょうということなんです。なので、その2つのあなたが両方満足できるとね、みんなも幸せになるかなと思うんです。そしてそのバランスを取っていくと、みんなが納得するリブランディングができると思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。